で、民間としては、これはヒュンダイグループの不動産部門で iPark の、iPark タワーという、まあビルで、まあ後から知ったんですけど、ダニエル・ベスキンドは、まあ、これビル本体はちょっとあんまりもう手を加えられなくて、基本的には、まあ、あのファサードデザインしかできなかったらしいので、まあ、そこはちょっと若干同情するが、それにしてもまあ、本当に絵に描いたようなアイコン建築なんですよね、はい、でこれはどうでしたかね
これは、まあ、リベースキンドらしい、表層というかリベースキンドらしい、造形言語が表層に貼られたという感じですね。もう内部は普通のビルですね。
まあ仕事上しょうが、ただまあ外もね、あのロシア構成主義風の赤とか斜めとか錯綜した線がこうあるんだけど、やっぱここまで伸ばすとね、なんかスケール感間違ってる感じがするんだよね。なんかね、あの昔ダニエル・リベスキンとかギャラリーまでちっちゃいインスタレーション、まあ、ギャラマの展示空間に入るインスタレーションで回転する円形の作品なんかあった時はすんごいかっこよかったんですけど、やっぱこれなんかそれをただ引き伸ばしたようにも見えるんだよね。かといって回転するわけでもなくて、これはこれで回転までしたらもう一回ひっくり返ってあまりにバカバカしくて笑って許せそうなんだけど、回転するわけでもなく、なんかただこう小さいスケールでやったのをただ伸ばしてやって貼り付けて、それでリベスキンでいいんだろうかって結構疑問に、やっぱ正直あの例えばファザーデザインでもどうかなと思いました。ただまあ一方でね、あのこれを見て感心したのは、まあこういう企業ビルがあの外国人の建築家で失敗してもいいっていうかね、失敗が許されてるかどうか分かんないけど、日本では失敗もないんだよね。失敗もないから成功もないっていうか、だからまあそれはいろいろ人呼べばうまくいかないケースもあるし、うまくいくケースもあってっていう意味では、まあこれはちょっと、あんまりこう漏れてあげていいとは言えない、失敗に近いかなと思うけど、でもそういうことを、まあ、あの韓国の風土が、まあ、許容しているというか、まあ、起きているってことは失敗すら許されていない日本は大丈夫なのかなと逆に思うし、まあ、さっきのコールハウスの話も、北京に CCTV があって、でソウルにまあ2つあって、で台北でもパフォーミングアーツセンターっていう国際コンペで去年 OMA が勝って、まあアジアのグローバルシティに次々 OMA のプロジェクトができているのに、東京は全くその気配はなさそうだなという意味でも、ちょっといろいろ考えさせられる感じかな。なんか佐久間君がずっと見てる韓国映画であんま現代建築は出てこない。
今さっきのスライドというか、さっき見せている写真の中に、チョンメチョンの写真があったと思うんですけど、この間見たあのハンナさん大成功です、ね、
あ出てくるんだ、
これなんですけど、多分これそのシーンだと思うんですね。でも割と現代的な風景な
ので、どういう風に使われたの？この映画自体は僕見た記憶ありますよ。
あ、本当ですか。なんかこう割と男女がレースで使いやすそうなところだなと思っていて、
基本的にはそれだけ使い方としては
本当それだけです、まあ、一瞬だけ
なんですけど、ちなみにね、あのディコンストラクティビズムつながりで小ネタで、まあ、リベスキンドと同じくディコンストラクティビズムのピーター・アイゼンマンと冬のソナタに接点があるって知ってますか？はい、冬のソナタ全部見たことないでしょ？
見たことない。
冬のソナタってあまり知ってる人は知ってると思うんですけど、まあ、ユジンさんってあのチェジューは、はい、あの一応建築家というかデザイナーなんですね、設定で、あの人、ペヨンジュンは不動産のクライアント側なんですよ。まあ、一応だからで設計する人とクライアントの、まあ、色恋話なんですよね。まあ、でずっとお話は何の仕事、全然仕事してないんだけど、ただたまに仕事場が出てきて驚いたのは、あのチェジューの事務所っていうか彼女の自宅のシーンがあって、そこにピーター・アイゼンマンのメビウス型の高層ビルのプロジェクト知ってます？まあ、ちょっとあの CCTV に似てるんですけど、 CCTV より早いんですが、つながった高層ビルのプロジェクトで、あれがね部屋に飾ったんですよ すごくびっくりしましたよ。で、ただ、彼女が最後の最後になって実は、まあ、ずっとメタファーの言っていたその安心する場所は私の心の中の家みたいな話をずっと合言葉のように2人がやってるのが最後に本当に物つくんですよね。物つくんですよ。それがね、なんかリゾートでちょっとスパニッシュコロニアルでどう考えても家にピーター・アイゼンマーのポスター貼る人がデザインしたものか思えないようなものを設計してるんですけど、まあ、そういうネタがあります。まあ、これも外国人じゃなかったと思いますけど、アクアアートブリッジってすごい強烈な円形がね結構多かったんですよね。この日みたいなやつ、巨大なガラスの円で、クリングか、この韓国の若手がやったもう円形尽くしのやつですね。強引なまでに、これも円形モチーフですね。でこれ UN スタジオで、あの台中じゃない、高岡だったかな、あの台湾でも1個あのユニスタジオがあの百貨店の外装をやってるのがありましたね。そういえばまあ結構全的で、マリオボッタの板向かいに、まあ、デジタルサイネージ、あ、これ後で出てくるのか、これはいいや。であとまあ、これも大体建築ラジオで説明したからいいか、キムスグンとかで、3番目がネットワークの再開発で、あのマリオボッタの向かいにあったデジタルサイネージで、これは本当に、僕が見た都市空間の中ではやっぱ一番進んでましたけど、まだ映画にはこういうの出てこない、デジタルサイネージ、巨大な iPad みたいな仕掛けで、例えば
出てきてはいませんね。
出てきてないですか、ま、これだから今あの実験的に、なんだっけな、なんとかメディアギャラリー、ストリートギャラリーって言って、まあ、港南地区に並んでましたね。まあ、これはいいや。で、あとは、まあ外国人建築家いろいろ呼んでるっていうところで、これ何て呼んだっけ、アン。
わからないです。
なんだっけ、芸術公演があって、まあ、日本で言うと、越後詰まりアート、トリエンナーレ風のアートと建築、まあ、セレクションもちょっとかなりかぶってるんですけどね、そういうのを見て回って、でパジューブックシティ、これは結構想像以上にあの規模が大きくて、まあ、一の東北大でもジンさんでしたっけね、あの修士でこのパジューブックシティをモデルにして、日本で印刷団地のプロジェクトを立てていた学生がいたのと、あと僕がベンチャーベンナーレ見に行った時にちょうど石上純也さんの展示している横の韓国館でこのパジューブックシティが、まあ、できたばっかりだったので、それのまあ展示をしてたんで、結構情報としてはしてたんだけど、実物は見た以上に、規模が大きく、かったです。加藤君から何か。
これは印象としては万博アイスというよりは大阪に近い万博のイメージがすごい強くて、これだけ若手から大御所まで入ってますけど、いろんな建物を建築家がデザインして、デザインコードもなくて好き勝手デザインしてる感じが受けたんですけど、これだけやれたら、まあ、訓練になって韓国の建築界はさぞかし羨ましいなと思いましたけど、これもそうなんですけど、パジュも芸術都市もやっぱこういう建築家をが生きる場とか資本がちゃんと韓国ではあるような気がして、日本とは全然文脈が違うなと、すごい羨ましかったですね。これ
あと最後にあのアルバロシザっぽいなって言って見た大きな建物があって、はい、まあ、前日に見たアルバロシザはちょっと思ってたより良くなかったんですよね、うん、それでそのパジーブックシティで見たやつがその時誰が設計したか分からなくては、シザ以上にシザっぽいねって言ってたら、やっぱ本当にシザだったんですよね。シザのやっぱ最新のプロジェクトの一つで、で実際あの展示施設らしいんですよ。あの中入った時にパジューブックシティって基本的にはあのオフィス、編集事務所とか出版社がいっぱい並んでる、オフィスが並んでるんですけど、この建物だけなんかちょっとこれ美術館っぽいよねって言ってたんで、実際あの後から判明したんですけど、まあシザーの美術館のプロジェクトがあって、これはやっぱりパジューブックシティの中でもかなりずば抜けてあのクオリティの高い建築になってましたね。 あと芸術村、これあんまり僕言われを知らないんですけど、若干多分クオリティが少し落ちた感じで、あ、まあでも、賑やかにいろんなものがありましたが、加藤君はいかがですか。
これはまあその通りなんですけど、出版都市と違うのはやっぱり起伏があるところですかね。出版都市は平坦なところに、都市計画から道路から始まって、建物を建てていったと思うんですけど、こっちの方はランドスケープがあって道も割とうねうねしていて、そこに、傾斜地だとかを生かして建築家がまたいろんな店舗やら、いろいろな施設を建てている感じです。
マヘリ芸術村も本当に普通のものがないんだよね。あのファジブックシティと普通のビルがなくて、全部何か明らかにデザインされているっていうものがまあ全部並んでいるので、まあ、正直で全部見るしかなかなか取れないんですが、まあ、最後に保さんがこれは見ておくべきだって言ったやつは、なんかちょっと不思議な、なんて説明していいんですかね、この最後に見た。ちょっと OMA っぽいなとか思ったんですけどね、どうなんでしょう。
いちごのアイコンをモチーフにして、建物にいちごが貫いているみたいなアイコン的な建築だったんです
けど。今床が持ち上がって大地をちょっとペロンとめくり上げたような感じで、うん、まあだから屋上庭園に。それを表現しているというものがあります。ちょっと設計者の名前は今覚えてないです。で、これが、まあ、そのさっき言った世界、首都、今ソウルが2010年世界首都ということで、視聴者のところで市民向けに展示してたんですね。今視聴者がこういう増築している他にもこういう、まあ、デザインプロジェクトをいっぱいソウルで同時多発的にやってますよということをまさに表現してました、まあ、それを見るとだから、まだ完成してないものもいっぱい入ってますけども、明らかにデザインを手がかりにして街の魅力というか都市を、価値を与えようっていうのをはっきりと、意思を感じることができました。で、まあ、その中に特に多いのが川沿いのプロジェクトが多いんですね。ハンガンっていうちょうどソウル のハンガンはグエブル
そうです
よね。グレブルの映画で有名な、ハンガンっていう、まあ、ソウルの真ん中を走っている川があるんですけど、それ沿いにいろんな建築プロジェクトが今動いています。でバスでもちょっと見ましたよね。なんかこんな中洲のところに不思議な造形のものがあるのって、加藤君の席から 見なかった。バスで砂で回って
る浮かんでたよ、
うん、まだ鉄骨組んでる段階で完成してなかったんですけど、はい、そういうものは少なくとも一つじゃなくて二つはこの絵を見ると動いていて、であと、まあ、こんなやつですね。こういうぐにゃぐにゃハンガンアートアイランド構想とか、ハンガンっていうのはまあ本当にこの真ん中のところですね。グエムルの映画はどの場所かってそこまでさすがに分かんないんですよ。
グエムルですか、
うん、
いやグエムルは終始そのハンガン沿いの建物沿いでやってます。
だけど
そのどの辺で
か西か東かそこまでは分かんないですね。で、それはですね、なんかハンガンルネッサンスって言って、今の市長がどうも肝煎りでやってるプロジェクトなんですね。だからイ・ミョンバクが、チョンゲチョンの、まあ、それもあれも川のプロジェクトですけどもやって結構評判を高めたので、今の市長はオーセフンさんという人らしいんですけども、ハンガンルネッサンスっていうことで、こっちの方に非常に重点的にデザインプロジェクトを動かしていて、さっき言った、川の中に、大きい施設を作ったり、あと橋がいっぱい半岸沿いにかかってるんですけど、それぞれの橋に展望施設とかカフェとか、あと橋の下にぶら下がった展望施設とか、なんかいろんなタイプのものをくっつけてたり、であと最後一番帰国する前に見たのはこの、チャブルレっていう、まあ、橋の麓のところに、まあ、ちょうど高速かなんかがこう合流するんで大きなループというか円を描いているところで、その土木的スケールとちょうど絡み合うような形でこう円筒形のチューブが大きくこう描いているっていうのが、絡み合うんですかね。非常にテクノスケープ的には面白い造形のやつもその一環としてどんどん作られているっていうのが、まあ、大体ソウルで見たことです。なんか加えることある？あんまり映画ではない。
映画の方からは ちょっと無理やりなんですけどね。けどなんか今調べてたら、うん、ハンガンの話が出たんですけど、次のグエムルの続編が、
え、続編あるの？
続編があるみたいなんですけど、その舞台が今度チョンゲチョン沿いらしいので、
チョンゲチョンってだってさ、水深浅いよ。
ですよね。
チョンゲチョンって絶対人が溺れないぐらい浅くできてるんで、あんな怪物が。あの水面には隠れられないような気するんだけどな。ションゲチョン沿いに出てくるんだ
っていうプロジェクトというか話が出てたので、まあ、非常にタイムリーだし、まあ、川沿いになんかこうプロジェクトが進行しているっていう話を聞いたので、うん、まあ、そういうところでロケ地みたいなのがどんどん増えて観光が発達すればまあ面白いのかなと思いました。
そしたらあとその加藤君から、その後の釜山の話を、
はい、釜山に行ってやっぱりソウルとは都市の風景が全然違っていて、釜山、ソウルはどちらかというと古い風景を点で開発する感じだったんですけど、釜山はもう大規模に面でどんどんゼネコン的なビルがたくさん建っていて、建っていて全然文脈が違っていました。で、まあ、その中にもリベスキンドのビルとか
あるの、
はい、ありました。まだ建てないんですけど、
どんなものができるの、それはもうちょっと造形的にいじれてんの、
ね、はい、下の層の方だけなんですけど、もうあるんですけど、割と日本的なゼネコン的なビルが多いなと思いましたね。その開発の地区は多分 APEC の会議場とかある南の海岸沿いの方なんですけど、
あと建築で見たやつないんですか？
見たのは、空間社の2代目の方、名前は覚えてないですけど、が設計した美術館がいくつか釜山にあって、
それは見た、
はい、
それはそれほどでもなかった、
まあ、まあ、レンガを使う方でした。
あ、それはそうなんだ。それはやっぱりなんかテクスチャー
は、はい、テクスチャーは似てましたね。あとキョンジュに行ってきたんですけど、はいはい、キョンジュに行って
現代建築
あんの、はい、なんだっけ、カルチャーエクスポっていうのを やっているらしくて、うん、でカルチャーエクスポパークっていうのがキョンジュの近くにあって、
あ、こんなのできてんの、
はい、
最近できたの、
これ最近だと思いますね。 2000年代だと思います。これが昔の塔、50どころじゃない、
伝統 ね、
はい、
ね、
伝統的な塔が消失して、その
栗型になってるんだ、はい、ちょうど
記憶を継承する形で、発展して
すごい、これは結構笑えるな。
これは機能とした展望台なんですけど、お金を入ってここに乗る、
これ韓国の建築家なんですか？
建築家は書いてなかったと思いますけど、ね、
これ思いついてもなかなか本当にできない、
は
い、
ビリビリ
でしたね。これは本当にやったな。へえ。
これが上から展望台からの風景なんですけど、
これ
も少しはデザインされて、
当時作られたパビリオンみたいなものが残ってるっていうことね。
そうですね。
へえ。あとはじゃあ特に見てない、あのコンペのやつっていつぐらいできるの、なんか国際コンペが、そして映画関係の、釜山は結構映画祭で有名で、はい、映画関係の施設のコンペで、はい、誰だっけ買ったの、あの
からないですね。
あ、それは知らない、それは、はい、まあやってはいるはずなんだけどね。
あ、島に行って
ちょっとプロジェクト僕覚えてないですけど、ええ、釜山はじゃあ、僕も釜山行った時は基本的にはあんまり個別の建築は見てなくて、ていうか、まあ風景はね印象的で、まあ海に面してるけど山に囲まれてますよね、
はい、
だからこうどこにいてもなんとなく山に囲まれた風景があって、あれは結構多分どんなに建築が変わっても、釜山の町にいるとなんか山に囲まれてるんだなっていう原風景がきっとここに町に住んでるとあるんではないかと結構強く思いましたけどね。釜山はあんまりそう感じてないのかな。
もうここで育ったので染みついて思うところないと思うんですけど、どうなんでしょう。
あとはまあ屋台とか 道路上構築物が結構釜山は相当元気というか派手な感じがしたけど、いろいろなんかやっぱ路上にいっぱい小構築物が、あれモバイル型も含めてはみ出てたりしてるっていうのは印象的でしたけどね。チングは見ましたかね。
チングまだ見てない。
それまずいじゃないですか。韓国映画大ヒットしたら
昨日も伝えたんです。借りられてました。
あ、そう。
これからチング、シルバーハット、ブラザーフットとか、うん、そういう情の熱い感じ。
だから釜山行くとチングのこの場面はここで撮影したっていっぱいあるんですよね。もうだから本当それだけなんか釜山といえばもうチングで出てきた街っていう感じなんですよ。見てないと全然面白くないと思うんで、
近いうちに見ると思います。
あとなんかじゃあ映画で加えられることはあの僕がねなんか最近の映画どうかわかんないですけど、ある時期までの韓国映画ってすごいデザイナー建築家多くないですか。あの例えば私の中の頭の消しゴムとかさ、あれ建築家ですよね、男の方で。さっき言った冬のソナタもそうだし、あの春夏秋冬のあの冬のソナタのシリーズの夏か秋かどっちかもやっぱりあのデザイナーっていうかインテリアデザイナーみたいな人が出てくるんですよ。であとあのイルマーレ、イルマーレも完全に建築家ですよね。でその住宅が舞台になるよね。あと4人の食卓、あれはインテリアデザイナーみたいな感じでしょ。だから結構ねなんかあの建築デザインの人が意外に出ているって印象があるんですけど、最近なんない？
最近はどちらかというとあまりないですね。あんま見てないからかもしれないですけど、そういうのはどっちかっていうとなんかあの前に加藤君にちょっと聞いたんですけど、坂が多いって言ったので、ソウル市内が、うん、なんかそれに沿ったこう、
あ、それはねチェイサーとかそんなの風景ばっかりだよね。チェイサーって見た？
でチェイサーもまだ見てないですね。
まだまだですね。チェイサーとかも大ヒットっていうか結構去年の重要な映画、あれも本当になんかそういう坂道だらけの狭い道の風景が多く出てて、ね、
よく坂が効果的に使われてるような、
あれもさ、ね、いつもできないも坂道すっごい多いよね。多かったです。あれでもソウルでいいんだっけ、あんまよく覚えてないんですよ。
ソウルなのか、
なんか街の設定よく覚えてないな。
特に出てきてなかったような気もするんですけど、大体なんか現代的ななんか今日見せてもらったような写真とかが出てくるような映画ってなかなかなくて、うん、どちらかというとやっぱり下町というか、なんかそういうなんかノスタルジックな風景というか、なんかそういう方をうまく使っている方が、うん、なんか韓国の映画にはマッチしているのかなっていう、うん、感じますけど。
とはじゃあ、じゃあなんか加藤君が韓国に全体を占めて終わりましょう。どうでしょう。
韓国はやっぱり、まあ東京と比較するんですけど、東京と比較してすごい元気な都市だなと思いまして。羨ましい。あとはソウル、さっきも出たんですけど、ソウルの坂道がすごい印象的で、起伏のあるランドスケープに囲まれた、ソウルの都市にいろんな、プロジェクトが展開していて、まあ、風景でいうと横浜とかそういう住宅街にビルとかも建